こんばんは、アラサー女のひねくれ会議です。
こんばんは。ちょっと今日はね、
はい、
最近見たコンテンツの話定期的にしてますけど、
なんか久しぶりな気がするね。
あ、そうやっけ。
そんなことないかな、わかんないね、収録だから
でも結構いろいろ見てまして、やっぱ家にいるとコンテンツを見るぐらいしかないので。
そうよね、
見てるんですけど、
うんうんうん、
生まれて初めて朝ドラにハマったんですよ。リアルタイムに見るっていうのを初めて。
いや確かに、なんかさ、最初見ないとさ、毎日あるからさ、
いやうんざりして
る。そうそうそうそうそう、私全部見れたことないわ。
ないよな、ないしさ、そのなんか例えばアマプラとかネットフリックスにあったとしてもさ、
うんうんうん、
今さら見いひんだってなるよね、
うん、
100話とか言われたらさ。
そう、
へー
げんなり
するよ
な、するよな。どんだけなんかアマちゃん面白いって聞いてても結局見てない。
いやそうやね、うん、なんかさ、やっぱり母親世代はさ、
うん、
毎朝見てるわけよ。
見てる、
8時から8時15分の
リアタイね。
で朝一をそのまま見る。
はいはいはいはいはい、はい、
朝一の最初の出だし、朝ドラの感想をみんなで言い合うっていうのを見るっていう、うんうんうん、
朝ドラ受けね。
そう、
うんうんうん、
一連の流れがあって、
うんうん、
でその面白い時は最近その朝ドラが面白いとか言われた記憶があるんやけど、
うんうんうん、あるあるあるある。
それ言われてもふーんぐらいしか思ってなかったんやんか。
うんうんうんうん、
まずその朝ドラ的なノリが本当に無理でさ、
なんかいわゆる昔のイメージだとなんか元気ヒロインのね。
そうそうそう、
うん、女の子のね。でも変わ
ってないのよ、何も。
そうなんや。
あれさ、
うん、
いやフィクションやからそんなさ、
うんうん、
あれはおかしいとか言うのもまあ野暮っていうことは分かってるんやけどさ、
うんうんうんうん、
それにしても鼻につくやん
なんかみんなが思い描いてるヒロインって感じよね、毎回ね。
そう、みんなっていうか私は上の世代のおじさんが思ってるヒロインだと思ってる。
確かに前回かなんかのさ、
ブギウギ、
あ、え、ブギウギやっけ、黒田女の子がヒロインだったやつ、
ブギウギかな、
かなんか沖縄の、
あー沖縄の
前々回かな、
なんやろ、
ちょっと名前わかんないな。あれをなんか何回か見て、
うん、
なんかそれこそ昔のなんかこうイメージ像ぴったりだなみたいな思ってて、ちょっとあれはあんまり好きくなくて。
いやせやね、
うん、
だからさ、まあハマるってことはなかったんですけど、
うんうんうんうん、
今虎に翼っていう
はいはいはいはいはい
やつやってて、伊藤沙莉さんが
主演
で出てるやつなんですけど、
はいはいはいはい、
面白いんですよね。
おお、
これ見てる人が多分少ないと思うので、
うんうんうんうん、
あらすじをざっくり言うと、
うん、
日本で初めて裁判官になった女性の話なんですよ。
うんうんうんうん、
で、だから半分、ノンフィクションで半分フィクションみたいな、の完全に史実に基づいて作られてるわけじゃないので、
うんうんうんうん、
やっぱりドラマはドラマなんですけど、
うんうん、
その何がおもろいってで、
うん、
結構その性差別とか、うん、今その話題になってる男女平等って何なんだろうねっていう部分とか、その多様性っていうのをテーマにして
へ
ドラマを作ってるのがすごい新しくて、
はいはいはいはい、
でその前なんかその話もしたけど、
うん、
なんかその女性優位というか女性が社会に出てバリバリ頑張ってますよねっていうのをさ、うんうん、テンプレ的にすごいこう上っ面だけの描き方をしたドラマとかさ、
うんうんうん、
結構あるやん、
うん、ある
仕事ドラマとかさ、
うんうんうん、しんどいよね、
あれもさリアルじゃないと思ってるや
ん、うんうんうんうん、
そこをよりなんていうかな、刺さる内容にしてるのがすごい新しいなと思ってて、
うんうんうんうん、
だからそのおおよその朝ドラって、
うん、
なんか問題が起きる、
はいはいはいはい、
悩む、
うん、
なんやかんや 主人公の、
うん、
性格と周りの助けがあって解決するみたいなことの繰り返し、
うん、なんかそんなイメージある。
いや、
うん、
でも今やったやつは問題が起こる、解決しようと頑張る、頑張るけど解決しないっていう、う
ん、
まあ実際そんなもんだよねっていう部分がすごい多い。
あ、結構事実リアルというかそこら辺が、
うん、
うーん
がいいなと思ってて、その朝ドラヒロインもいわゆる朝ドラヒロインではない感じ、
うんうん、あ、そうなんや。まあ、確か伊藤沙莉ちゃんがね、そもそもちょっと、
あ、そう、あんまりちょっとひねった配役かつ、うんうん、まあ、あんまりそのなんか笑顔振りまいたりとかもしない。
そうやね、あのハスキーな感じとね。
そうそう、
うんうんうんうん、
で面白いんですけど、
うん、
なんか一個んそれはどうなんだろうなって思うところがあって、
あ、中でもね、
ちょっとその話をしたいんですけど、うん、ちょっと、はいはい、あのなんせ毎日その15分間で新しい展開が出続けるので、多分私が話してるこの内容も全然古い話に、
うんうんうん、
序盤の話になっちゃうんですけど、
はいはいはい
はい、あ、名前が出てこない、あの伊藤沙莉さんがやってる主役の主人公の旦那さん役になる人が、雄三さんっていう人がいるんやけど、その人があの理想の夫的な感じで描かれてる
んやんか。はいはいはいはい。
で、あの同じそもそも裁判官になるっていう以前に、
うん、
あの弁護士を目指すんやけど、
うんうんうん、
同じ弁護士を目指してる、男の人と、
うん、
まあ、なんやかんやって結婚すんねやんか、
うんうんうん、
ほんであの第二次世界大戦の前ぐらい、
うん、
直前ぐらいの時代やから、
うんうん、
もう全然男尊女卑やし、
うんうんうん、
その女性の権利っていうものがほぼほぼないようなぐらいの社会情勢の中で、
うんうん
うん、その雄三さんは、うん、伊藤沙莉ちょっとあの芸名とあの役名と一緒なんだけどあのにあのトラコっていう言うんやけど、
はいはいはい、
あの主人公はね、
うん、
あの自分の好きなように生きたらいいよみたいなことをこう言って、すごい、
うん、
あの弁護士の道に、ね、こう進むこととか、
うんうんうん、
そういうことに対してこう後押ししてくれる存在、支えてくれる存在として描かれて、
うんうんうん、
まあまあいい旦那さんなんやか、
うんうんうん、
で、まあ、主人公はそんな夫の支えもありつつ、
うん、
その自分がその男性の社会にこう飛び込んで頑張ろうとするんやけど、
うんうんうん、
なんかな、いいよいいよ自分の好きなようにすりゃいいよっていう、
うん、
そのスタンスが、
うん、
なんていうかこうそうじゃなくないみたいな感じが若干してて、
お
なんていうの、それさ 逆なんの立場にしたらさ、
うんうんうんうん、
例えば、男性の主人公がいて、
うんうん、
すごいサポートして、
うん、
あなたのことを支えますよっていう奥さんがいる構図ってさ、
うんうん、
結構ドラマで会ってきたことや。例えば、
うん、
見てたかわかんない半沢直樹の
樹、ね、奥さんね。
そう、私も今半沢
直樹
の上戸彩や。
はいはいはい、あのみんながね。みんながいい奥さんと言って
る
んだよね。
そう、うんうんうん、でもさ、今の時代に合ういい奥さんなのかっていうと、
うん、
違うやん。
あれなんかあの時もさ、女性目線とちょっと意見違ったですよね。
あ、そうそうそうそう。男性が頑張るのを裏で支えてくれてる、
うん、
器の広い、心の広い奥さんっていうのはもう古いや
ん。
どっちかというとさ、その2分の1、2分の1で頑張ってますよ、それぞれの、まあ、頑張れる範囲で、
うんうんうん、
まあ、頑張れる領域でやってますよっていうのがさ、
うんうんうんうん、
今らしい夫婦の形やと思うんだけ
ど、うんうん、確かに。
なんかそこが、あえてそうしてんのか、 なのか分からんねんけど、なんかそれはただなんか男性にやられてたことをやり返してるだけではっていう、ちょっと腑に落ちないところがあって、
うんうんうん、
でも、あの演技が素晴らしいんですよ、雄三さん。
え、誰だろう。
ちょっと私ごめん、あの全然あの名前出てこなくて、
今もうさ、ほらグッチしかもうさ思い浮かんでないからさ、
全然違うから。
それはそれ年齢全然違う。
待って、誰だっけ、ちょっと待って。あ、中野大河だ。
あー、お父さんなんか俳優さんかなんかの。
そうそうそう。
はいはいはい、はい。
今、売れに売れている。
はいはいはいはい、はい。
中野さんがやってるん、
ね、
あから、まあ、それも相まって、すごい人気で、うんうん、まあいい旦那さんだねって。
うんうんうんうん。
トータルとしては確かにいい旦那さんねんけど、
うんうんうん、やりたいことやらせてくれてるみたいなね、
なんかなっていう。でもかといってさ、
うんうんうん、
なんていうの、家事を例えばさ2分の1じゃあやりましょうかっていうと、
うん、
そうじゃないわけ。
あ、なんかこう、うんうんうん、
なんていうのかな、まあ、家事はちょっとその時代にそういう暮らし方ができたかって、メジャーだったかっていうとそうじゃないので、まあ無理あるかもしれんけど、
うんうんうん、
なんかな、なんかちょっと違和感だなっていう感じだったのがちょっとね、残念なんですけど、
なんだろうね、なんかそのちょっとなんだろうね、どういうあれなんだろう、
なんかね、
無責任に覚えてるとかそういう感じではないってことよね。その旦那さんが、まあ、やりたいことやればいいやんっていうだけみたいなとか。
あ、そういうわけでもないんやけど、なんかこうネット的な言い方すると理解のある彼氏的な感じの描き方なんだよな、
うんうんうん、
なんていうかこう主人公が言うことに対して OKOK、うんうん、って何でもこう強要してくれるような感じ。
そのなんか過去私女性たちが上戸彩に思ってたような感情の、
うん、
ただ逆バージョンをなぞってるだけで、果たしてそれはなんかいい、これがいい旦那テンプレートになってるのの違和感みたいな。
そうそうそう。
あー、なんとなく分かったかも。これでもさ、そういう場面なんか最近多くない？男女逆転の、もう男性が良しとしてきたものを、なんか女性に置き換えたらすごい良しとなるみたいな。でもそれ本質、また数年後に、これなんかこう、テンプレにこだわりすぎてないみたいな。
え、なりそうだな、
うんうんうん、
し、やっぱりなんかやり返してるだけ
あ確かに、ね、
なのがなんか
確かに
何の進歩もないよなってやっぱ思っちゃう。
やり返してる感あるね、
ドラマに限らず
さ、うんうんうんうん、
今の動きがさ、なんかいやもうさっき言った2分の1って頑張っていこうやって時代なんじゃないのっていうのをちょっとね、
うんうんうんうんうんうんう
ん、何なんだろうな。ただなんかあのドラマ見てると、
うん、
そんなあっさいことをするような感じにも思えないのよ。まあだからこそがっかりしたんやけど。
あ、え、旦那さんが、
あ、脚本家の人が。
ああ
、そんなことは分かってるん
じゃないかな。トータルはすごいいいのに、そこだけちょっとなんか浅く感じたみたいな。
そうそうそう。
あ、
から、今後、あの、モデルになったその女性の、
うんうんうん、
半生のまま行くなら、うん、もう一回再婚する。あ、ごめん、あの、雄三さんは、あの、ネタバレすると亡くなってしまうんですけど、あの、戦争でね。
大きいネタバレ。 多分、ね、なかなか、ね、なかなか見れないから、はい、うん、はい、
序盤で結構ね、結構な序盤で亡くなってしまう
ん
です
、うんうんうんうん、
で史実のまま行くともう一回結婚するっぽいのよ、
うんうんうんうん、
誰と結婚するか分かんねえ、分からんねんけど、
うんうんうん、
だその旦那さんとはもうちょっと進んだ関係として描くのか何なのか分かんないけど、
うんうんうん、
まあ、なんかねいいドラマなんですけど、うん、で今もねリアルタイム見てるんですけど、
うんうんうん、
そこだけ何なんだろうなっていうのが感想です。
なんか確かにそういう場面ってなんかあるよね。
ある、
うん、
あれさ、
うん、
言ってることわかるね。 うんうんうん、それぐらいのことをさ、その女性が男性にやられ続けてきたっていうのは、まあそうだよなって思うんやけど、
うん、
でもなんかこうそれじゃなんか何も変わっていかないよなっていう感じもする。
なんかでもそこに気づいてない人も多そうというか、
そうな
んだ、目の前のこの今までの男性社会に、さっき言ってたその下克上みたいな感じでやるのが今のなんか、うん、トレンドになってる気はするよね。
それでいいのか、まあそれでいいような気もしないでもないけど、
あ、でもなんかそれを踏んでその服部が思うような、果たして男女平等とはっていうのがよりなんかこうブラッシュアップしていくような気はするけど、その他がそのさっきの脚本のあれが面白い分、確かにげんなりしそう、気づいちゃったら。
そうなんだな、
うん、
でなんか同じような人いんのかなと思ってさ、こう検索してるとさ、やっぱりその、うんうん、旦那さんは本当に素晴らしい旦那さんでみたいな
意見が多い
から、
はいはい
はい、あ、まあそう、まあそうやけどみたいな、
ちょ
っと腑に落ちない感じで、もう亡くなっちゃったんですね。そのユーズオーさんムーブも終わっちゃったんです
けど、うんうんうんうん、ロスになったよね、どちらかという
と、うん、
ユーズオーロスね、グッチ、
そう、グッチのね、でしたけど、いやでも面白いですよ、いろいろ言いましたけど、ソワさんは本当になんか新しい朝ドラをやってんだろうなっていう、その歴代全部見てきたわけじゃないけど、
やっぱこう NHK だからなせる技みたいなのはあるかもしれないね。
せやな、なんかそれすごい最近思うわ。
多分民放だったらもっと浅いよ。
そうやと、でもそれしか通らないんだろうなとか考えちゃうよな、うん、
まあ、時間のね、かけるあれも、
うん、あ、せやな、
全然違うし、やっぱお金のところとかもあるだろうしね、あれだけど、
せやな、
うん、
まあ、それにしても私は NHK オンデマンドに入ろうと思ったら月1000円払えって言ってくるのも意味が分かんない
し、うん、いや確かにね、
なんで受信料払ってんのにさらに1000円払わなあかんねん
って、確かにね、
思っちゃいます。 BS もちょっと意味不明
です、意味不明ですよね、本当意味不明ですよね、受信できるから払えっていうね、
うん、あの金でまあ作られてるのかって思います
よね、もやりながらもでも見ちゃうね、面白いです、
そうです、朝ドラ、まあ多分もう追いつけないレベルになっちゃったんで 見ないと思うんですけど、
あ、なんかね、コロナとかにかかったら見るかもしれないね、
あ
超大きで ね、そう、今何日かか知らないけど、ちなみに
うん、
さっき思い出そうとしたちむどんどんだった、
だいぶ前じゃない、
え、だいぶ前なんかな、からよ、
え、多分、
あ、そうなんかな、
いや、わからんけど、わかんない、調べて、
あれ、ま、調べて調べるけどゼロ
調べないけど
あれはね、でもちょっとなんかウェーってなっちゃった、
だいたいウェーってなるよね、ウェーってなりました、ね、1個前のブギウギも、
ブギウギって誰がです
よ、シュリ、
あ、あ
の大阪の話、
あ
やった、
やっぱなんか周期あるよね、2、3回に1回面白いかみたいな、
せやな、なんか話題になってんなっていうのはそれぐらいかも、うんうん、
聞くね、
半年やるからな、すげえよ、
いやーすごい
なあ、
すごい過酷なって言うよね、
らし
撮影の感じもね、
今のやつは9月末までやるのかな。4号、そうやな、4月スタート。
次かな、アンパンマン。あ、違うわ。来年の春か。
アンパンマンのやつやんの。
アンパンマンの作者、
柳瀬さん。
か、その奥さんかなんか、そうを題材にするみたいな、みたいな。
あ、そうなんや。
そう。それはちょっと見ようかなっていう。
ああ。アンパンマンの主題歌は、大人になって見ると本当に泣きそうな
の、ね。そう、涙出ちゃうの。なんかね。
深いな
って思う。なんか、ね、ちょっとなんかバカにしてたな、ごめんねってなったよね。
まあ、大人になったなってことですね。
いや、でもなんかね、ちょっと長期連休があったらね。
いやー、しんどいと思うな。私もさ、コロナになった時にタイガ見ようと思ってさ、
はいはいはいはい、
タイガを見始めたことあったんやけど、去年、一昨年ぐらいかな、
うんうんうん。
まあ、無理やったな。もうしんどすぎて、
いや、そうやね、途中から。やっぱリアタイで見れるのが一番いいよな。なんかでも親とかさ、土曜日のさ、なんかあの一挙放送、
はいはいはい、
あれちゃんと見てるからさ、すげえなって、
いつも。復習してんだ。忘れるからじゃない？
ああ、かなぁ。いや、とか、なんか、見れなかった時とかになんか、絶対それ見てて。
せやな、確かにね、録画しないもんな。
そうそうそうそうそう、そう、とか。その執念がすごいなっていう。
いや、ほんとにしんどい。たまるとしんどい。うん、何でもそうやけどさ。
しんどい。
あの、大河ドラマも見てねんけどさ。
うんうんうん。
めっちゃしんどいもんな。あれ1時間あるからさ。
いや、そうよな。
情報量すごいね。いや、
確かに確かに。ちゃんと集中しないとよくわからなくな
る。あ、そう、ね。本当に歴史上のことやからさ。うん、しかも CM ないしさ、うんうん、NHK
って。あ、そっか。
しんどい。あれが3週ぐらい溜まったらもう無理やな、多分。
無理ね。
うん。
はあ、確かに。
はい。ちょっと長くなったんですけど、はい。朝ドラにハマってますよっていう。
はい。
報告でした。
ありがとうございます。
最近なんか見ました？見てますか？
いやーねー、あんまり、ほんとテレビはもう、ながら見できるバラエティしか見てなくて。
あ、そう。
そう。逆にちょっとね、YouTube の方が見てるかも。なんか。
あ、逆に？今まで見てなかったけど。
そう、今まで見てなかったけど、なんか、なんだろう、パッと起きて、洗濯物する15分とか、なんかそういう時間しかちょっと最近捻出できなくて、逆に、逆にというか、そう、時間的に。そう。なんかその、ショートの動画とか、YouTube とかをなんか見るようになって、朝の早朝6時半、いや、6時ぐらいかな、から、あの、YouTube のホストのやつとか見てる。
めっちゃ重いやつやん。売りかけの。売りかけ問題のやつやん。
とか、あれ、え、誰だっけ？ちょっと忘れちゃった。あの、芸能人がホストやるやつ。
うん、山本。
あ、そうそうそうそう、そう、ゆうすけ。
サムネイルだけ見た。あの、干された人。
あ、そうそうそうそう。
ガチでホストやるっていう。
そう。もともとはなんか多分、てか本当はアベマのテレビを、うん、一部その、YouTube に公式で上がってるみたいなやつだと思うんやけど、そう、
はいはいはい、
あれを見てる朝の早朝から
あれは面白いんですか？
あ、
ちょっと私は興味そそられながら見てないんです
けど面白いね、なんか
面白いんや。え、シリーズ？
あ、そう、山本裕介はなんかそう、第3か第4シリーズぐらいまでやってて
だいぶやってるやん、
うん、そう、なんか本当にもう一日ホストするみたいな。一日っていうか数日間ホストするのかな、はいはい、
うんうん、
東京の店と大阪の店で、みたいな。で、はいはい、なんか他の女性ゲストの時もあって、はいはい、ユッキーナとカゴちゃん。
えぐいな。
わ、
すげえ。
え、もうユッキーナやっぱやばかったね。
最高だった。そう、やばい。あ、そう、最高な方のやばい。
そう、なんか、やっぱうまい。もう、
へ、
お金の稼ぎ方が、山本裕介と全然違くて。
あ、金を稼ぐっていう、あ、なるほどね。ホストになって売り上げ上げていくぞという。
そうそうそうそうそう、はいはいはいはい。で、1日目標金額があって、
うんうん、
そう、それを、まあ、売り上げ達成できるかみたいな。
はいはいはい、
をちょっとそう密着するみたいなやつ、
うんうん、
で、うん、そうやっぱユッキーナの接客うますぎて、
へー、
もうなんか乗せ方もうまい、うん、お酒のなんかそのオーダーするかオーダーさせ方もうまい、
うんうん、
盛り上げ方もうまくて、やっぱなんか、あ、芸能人でこの人やっぱバラエティで売れてきたんだなって感じがすごいして、
ああ、
そう、
いや確かにな、なんか山本さんは喋りでなんかそんなにうまくなさそうな、
うん、そう、俳優さんだからさ、なんか盛り上げるとかじゃなくて、すっごい多分顔綺麗なんだけど、
うん、
今までモテてきた、
はいはいはい、
飲み会ばっかり多分やってた、だなっていう感じが。
あ、喋らなくていい、ね。
そうそうそう。なんか喋っても、なんかチャラチャラしても、どんだけ下ネタ言っても、お客さん、なんか女の子は笑ってくれて受け入れてくれるみたいな、
はいはい。
飲み会してきたっぽいなっていう感じの飲み方なんやけど、なんかところどころで、すぐタバコ吸いに行くのよ。
あ、タバコ吸うねや。
そう。もう、なんかあったらすぐタバコ吸いに行って、
はいはいはい、
ほっとムカつくわとか言ってさ、なんかドア開けるのなんかめっちゃ面白くて
あ、こいつガチで欠点なっていう、
あ、そうそうそうそう、なんかやっぱ本当お酒の飲み方とか悪くて干されたんだな感がすごいある。
あの人ってなんで干されたんやっけ。
でなんか多分そういうなんか行動がちょっとなんか手越くんみたいに、もうなんか事務所で制御できなくなって事務所との契約が確か終わったんだったと思う。別に何かしたとかじゃなかったはず。
スキャンダルっていうよりも純粋にもう、
そう、もう、
の積み重ねでダメになっちゃった。
そうそうそうそうそうそう、確かね。
はい。
そう、だから悪い人じゃなさそうなんやけど、
うん、
なんかすごいね、うん、アホそうなのが、なんか見ててすごい面白い。
いやでも企画的にはめちゃくちゃ面白
い。面白い面白い面白い。面白
い、 いやそのこの人にしようぜって決めた側もすごいチョイスだよ、ね。
いやそうちょうどいい、なんかみんなさ、ゆっきりの出てきた時びっくりした。
でもさ、かごちゃんに関して言うとさ、すごい心苦しくなるんだよな。
あ、
モーニング娘時代をさ知ってるやん。
大好きだったよ。
大好き世代やったよ。
大好き。もう、神だったよね。もう、かごちゃんって。
でもさ、かごちゃんも言うて、小学生とかやったよ。
そう、多分デビュー小6よね、確か。小5かな。
残酷すぎん？そりゃ、タバコ吸うやろっていう。
お家も結構いろいろあったよね、確かに。
いや、そやね。でもなんかその小6でデビューさせようっていう、その、
確かに確かに。
家庭、親もさ、
うん、
まあ、本当に英才教育してるか、ちょっとやばいかのどっちかなんだろうなっていう。
どっちか、どっちかよね。もう本当。うん。
身売りではっていう。
いや、確かに。しかも売れ方もエグかったもんね。
そう、頭おかしくなるよな、その感覚として
さ。うん、おかしくなると思うし、それタバコ吸うよって思うよね。酒も飲むよって。
それがさ、なんか、カゴがなんかまたやばいことやったとかな、ちょっとやばいやつと絡んでる、うんうんうん、つるんでるらしいみたいなの
さ。うんうんうん。あったね、なんか。
うん、言われる。
一緒に写ってる写真の中ね。
そうそうそう。
あったあったあった。
半グレかなんかと。
はいはいはいはい。
でもお前らのせいだろって思ってしまうから、ちょっと悲しくて、それ、そのシーズンは見れない
ですね。かごちゃんは。かごちゃんは、結構話し方とかすごい落ち着いてて、そう、やんちゃな一面はあるんやろうけど、なんかこういう大人の世界で生きてきたんだなっていう感じはある。その、ユッキーナとはまた全然違ったというか、まあ、なんか逆に番組、的な面白さは多分薄い。
ああ、なるほどね。
うん。うん。
それも悲しいな、でも。
いや、そう。山本祐介のやつが、ね、一番いいね。
ああ。ちょっと見ようかな。なんか、ね、サムネイルが面白すぎる
な、うん。そうそうそうそうそうそう。なんかね、山本祐介もね、もう本気でやるのよ。
あ、一応。
そう。なんか、多分やっぱ負けたくないみたいな気持ちが出てきて、はいはいはい、そう。本気でやってるからね。なんか、うん。みたいなやつを、はい、早朝から見てますね。
あ、そうだね、早朝の話して
た。そうです、早朝のこの洗濯物をね、洗濯機から出しながら見るっていうね。
私はあのミキティのチャンネルとか見てるのかなと思ってたけど、
あ、まさかのミキティも見てますね。
ホストの話。
そう、え、なんかこうさ、子供たちが見てるときは、あ、起きてるときはちょっとやっぱ流すの抵抗あるからミキティを流すんだけど、
あ、なるほどね。そう、確かにもう分かるもんな、
う
ん、
そうそうそう、なんかちょっとなんかね、お胸大きいお姉さんとか出てくるとちょっと子供がびっくりしちゃうから、
露骨にね。
え、そうそうそうそう、夜の世界はちょっとさすがに早すぎるから、そう、その時はミキティ見てますね。
なるほどなるほど、
うん、
ミキティのやつ、ミキティもさ、うん、そう、前話そうと思ってたんやけどさ、
うんうんうんうん、
あの、旦那さんとの関係性というか、旦那さんに、いつまでも愛されるポジションで、居続ける、あの、何、スタンスというか、うんうんうんうん、扱い方がめちゃくちゃうまいなって、
プロよね。
見て思った。
プロよね。
いや、まあ、元アイドルやからさ、
うんうんうんうん、
そりゃそうなんやけどさ、
うんうんうんうん、
なんかあの、私も全然あの全部見てるとかじゃないやけど、たまたま見た、うんうんうん、何やったかな、なんかホワイトデーのお返し買いに行くみたいな、うんうんうん、ジェラピケに行く会があって、
うんうん、
でなんかそのジェラピケが欲しいなっていうおねだりをするくだりがさ、
うんうんうん、
あって、庄司さんに、
うんうんうん、
そこのくだりとかもうなんかもうモテまくりですやんみたいな。
いや、確かに確かに確かに。
いや、これはそりゃ奥さんのことずっと好きだよなって思いました。
たまんないよね。私ミキティ
かわいいよな、
ファンだからさ。なんかさ、さっきのそのさ、半沢直樹の奥さんが理想みたいな、
はいはい、
今令和の理想の奥さんミキティだと思う、私は。
まあ確かに自分もバリバリ働いて稼いで、
うんうん、
ミキティの方が稼いでんのか。
いや、どうだろうね。今は、あ、まあでも、あの、YouTube の編集とかは、YouTube はミキティとか人気で、YouTube の編集全部庄司さんがやってるから、あれ。
へぇ、
そう。
そうなんや。
そう。あの、サムネイルとか、その、文章とか全部、そう。
へぇ、
庄司さん
がやってる。え、大変って下請けじゃない。
いや、そう。そう。だし、から稼いでんの、そうかもしれないね。
テレビもだってミキティの方が見るやん。
どうなんやろう、ミキティが出るような番組見てるからかもしれないけど、確かに露出は多そう。あとなんかコラボアイテムとかもあるからね。
あー、そうやな、
うん、
女性タレントはそのイメージやな。
うん、うん、でも理想の奥さんだし、理想の女性像でもある気もするな、結構。
せやな。
なんかこう、はっきり言うし、すごい芯も通ってるし、
うん、
子育ての仕方とか考え方とかも結構見習うところすごい多いから、
うん、
いや、私はミキティ、ね、ミキティ素晴らしい。ミキティ教。
それはそれで怖いね。
でさ、なんか何が好きってさ、こうアイドル時代振り返ると、
うん、
なんかアイドル時代全然こう周りのアイドルたちとつるまなかったんだって、同じグループの。なんかもう仕事は仕事みたいな。
ミッキーってそもそも何に入ってたんやっけ。
もともとはそう、シングルでソロでデビューして、その後モーニング娘。と兼任みたいなのして、あややとユニットも組んでたし、そうかな、いろいろ。カントリー娘は入ってるのか。あれ？
懐かしい。
懐かしいやろ。
誰が入ってたか全然覚えてないけど。あ、なるほどね。そうやったんや。
そう。なんか、アセアのオーディション受けたけど、その時は落ちたけど、ソロでやりませんかみたいな事務所の人から、
へぇ、
直で声がかかったんじゃなかったかな。そう。
でも確かに、ママタレントといえばってなるともうミキティやろな。
うん。なんかさ、そう、うん。吠えればいいママタレントが多い中でさ。
ああ、はいはい。
なんか旦那の愚痴を言えばいいみたいな。そう。なんか昔ながらのテンプレあるやん。
うん。
旦那の愚痴あんま言わないもんね、ミキティは。
ああ、それは偉い。
うん。 まあ、お互い少し相愛な感じがあるからあれだけどね。
でもあれがさ、庄司さんも同じだけそのテレビ出た時に、なんか子育てについてとか話してると、男性タレント的に言うと、そうじゃないんだろうね。なんかそういうのって別に、そんな必要とされてないのかな。ミキティが言うとさ、素晴らしいママになるけど、あんまなんか庄司さんがそのテレビでなんていうのパパタレントとして活躍してる感じが見ないような気がする。
パパタレントって枠もあんまりないよね。
ないよな。あんま求められてないのかな。
なんか一回さ、前ちょっとここで話したさ、夫が寝た後にっていう番組でさ、パパ同士が喋るみたいな会があって、で、お酒飲みながら、
はい、
で、アルコ&ピースのアナウンサーと結婚した方の人、
平子じゃない、
平子さんじゃない方、
誰、びっくりした、
ちょっと名前を思い出せないけど、と、吉木りさちゃんの旦那さんの和田さん、俳優さん、まあ、二人が話すみたいな会があったけど、
はいはいはい、
やっぱなんか、こう、あんまり子供のこと深掘りできてないような会話だったの。
はぁ、なるほどね。
かわいいんすよ、うちの子とか。
はいはい。
なんかそのあるあるもちょっと薄いみたいな。
ああ。
からなんかやっぱちょっと男性パパタレントでは、今のちょっと時代じゃまだ限界なのかな、みたいなのは思った。
ああ、なるほどね。
うん。
なんかさ、そこで期待するのがさ、
うん、うん、うん。
なんか本とかも出てるけどさ、
うんうん、
その男性から見た子育てがすごい無駄な部分が多いんじゃないかみたいな、
うんうんうんうん、
あるやん、
凝り固まった昔ながらのね、
うん、なんかこうしたらいいのにみたいなのが、
うんうんうんうん、
男性側から見るとあると思うし、なんかそういう話してほしいなと思う。
なんかね、効率とかを考えた感じよね。
なんか可愛いんすよはさ、
うん、
分かっとんねんって感じ。そんな当たり前やねんってなるやん。
いやでもなんかこう話してる感じを見ると、
うん、
なんか視聴者はやっぱ女性だから、
そやな、
遠慮してるんだろうな感はすごいやった。
あれ良くないよな。だからやっぱりそうだよな、もう一歩二歩ぐらい進まないとそういう話には多分
ならない。で、多分ならないんだと思う。そう、
いや、だってさ、ママタレント側はさ、こここうしたら楽になるから、時短になるからこうした方がいいよみたいな話をさ、一生、
うんうんうんうん、してる。
してるわけや。
うん、
あれ、男性も、育休取ったりとかさ、し始めてるから、なんか、そういうことを言ったら、なんか別の、なんていうの、視点があっていいんじゃないかなって。
いや、もう、もう、もう、もう。
思うけどなぁ。
けど多分今の時代はまだちょっと早いんだと思う。
そうですね。
そう。だからこんだけやってるぞって言われても、はぁ、なんか奥さん本当はどう思ってるんですかねみたいな目線で多分見てるからね。
あーね。
うん、
いやでもそれもわかるんだよな。かまいたちのさ、
はいはいはい、
かまいたちが好きなんやけど、
うんうんうん、
濱家さんがさ、
うんうんうん、
すごいその、子育てやってますよアピールをしたりするのよ。
うんうんうんうん。
でもなんかそれはさ、
うん、
なんていうの、さっき言ったさ、奥さんに寄り添った旦那ですよアピールなわけよ。
ああ、はいはい。なんかちょっと動画で見たかもしれないとかね、うん。
で、それをさ、ネットではさ、いいパパですねとか言われるんだけど、
はいはいはいはい。
いや、そうじゃないだろうって、
うんうんうんうん、
やっぱちょっと思っちゃう、うんうん、あっさいこと言ってんなって思う。思っちゃう。
うんうんうん、
だけど、なんかそれに対して土田さんがさ、
うん、
芸人の、
うんうん、
土田さんって5人、え、3、4人
そう、結構いるのよね。
で、
うんうん、
でもなんか子供の話一切しないらしくて、テレビで。
あ
ー。で、なんでかっていうと、
うんうん、
まあ、そのおむつ替えるとか、
はいはい、
それはその、一連の流れは全部 してますよ、
うんうん。
してるけど、でも、奥さんにとってみたらそんなことをわざわざ取り立てて言うこともないし、
確かに日常だもんね、だって。
そう、
うん、
だから言わないっていう、
うんうんうん、
それごときで子育てしてましたよアピールしても、
いや確かに
奥さんにとったらはってなるから言わないって言って、うん、本当のパパタレントってこういう人なんだろうなと思う。
なんかあれかもしれないね、庄司さんもそういう感じなのかもね、もしかしたら。
あ、だから言わない人の方が
やってると思うね。
やってんのかもな、
うん、
別の視点から言ってくれる時代が来たらいいなと思いますけど、
ね、いや確かに確かに、なんか率先してね、うん、
からあのかまいたちは好きなんですけど、濱家さんのするところ嫌いだなって思って
ます。いや見たかも、なんか夜中のミルクのやつとか見たかもしれない。
ああ、はい、当たり前なんだよそのこと
ってあえて言うものではないというかね、うんうん、夫婦の中で話し合ってくれっていう感じはありましたけど、
はい、そうなんですよ、ね、ごめんなさい、あの関係ない話しましたけど、
いえということでね、
はい、
またちょっとコンサートにね、はい、あ、どうぞ。
ちなみに、
はい、
アンメットって見てました？
あ、なんかちょっと見たかな、
そういうの。そう、そうですか。
見た？
見てないんですよ、見ようか迷ってるんですよ。
ああ。
サブスクで見れるじゃないですか。
はいはいはい。
で、最終回迎えて、
うんうん、
めちゃくちゃ良かったってストーリーでひたすらつぶやいてる友達とか見て、やっぱ面白かったのかな、乗り遅れたのかなってちょっと思ってたんですけど。
あ、本当、いや
見てない
です。あのね、いや最終回まで見てないから、うん、後半からもしかしたら面白くなったかもしれないんだけど、3、4話まで見たのよ。
あ、きついな。じゃあ3、4話まで別にそんなに面白くなかったってことやろ
う。私は思った。なんかそれもまた、なんかネットでめっちゃ面白いって書いてあったから、
うんうんうん、
結構期待してみたんやけど、
うん、
なんかあれみたいな。なんか、なんか設定は面白かったから、もっと深掘りしてくれたらすごい面白くなった気がしたんやけど。
山口さん的に前半見た感じ浅いなっていう感じだった。
そう、設定は面白い。なんかその記憶喪失になるんだよね、確か。
うんうんうん、
その主人公の子が、
はいはいはい。
そう。で、昨日の記憶が消えてしまうみたいな感じで入ってて、設定は結構いいなって確かに思ってたんだけど。
わかる。
その、周りの感じとか、
うん、
その、なんか、周りからのなんかその、サポートとか受け入れ体制みたいな感じのところとかが薄かったり、
はぁ。
したから、ちょっと私はあんまりハマらなかった。やめちゃった途中で。
気になるところが多いぞっていう感じだったの
かな。服部さん、ハマるかな？いや
ぁ。あ、そう。
わかんない。
今ので、なんとなくどんな感じなのか分かってしまったけど、一応見ようかな。
うんうん。ちょっとそれで教えてほしい。
あ、
こういう視点だったら面白いかもって言われたら、ね、確かにって思うことがあるかもしれない。
とりあえず山口さんのと話すために、見ようかな。
話題作りのためにね。
そう、
うん。そう、前回のね、民放ドラマはね、いまいちだったんですよ。
あ、そうですか。
はい。
あの、全部チェックされてる。
ちょっと気になるものね。気になるもの、はい。あの、石原さとみのやつとかもちょっとチェックしましたけど。
なあ、はいはい。
アンチヒローとかちょっと見ましたけど。
はいはい。微妙でしたか。
グッと入るやつは少なかったね。なかったね。
次のやつ面白いんじゃない？なんか、面白そうなやつあった気がする。
あ、本当？
いや、ごめん、嘘かもしれない。
嘘つかれちゃった。
ただ教えてもらう。
そうだね、確かに。次回に期待ですね。はい。はい、ということで、はい、あの、まあ、定期的にまたちょっとお話しましょうかね。
はい。
コンテンツの話に関しては。
はい。
ということで、アラサーオータのひねくれ会議ではレターを募集しています。自分って冷たいな、ひねくれてるな、など人に言うほどでもない話をぜひお送りください。感想、コメントはお待ちしております。ということで、また次回もお楽しみに。